哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあさあ、香菜さんの注文に応えまして、はい、今日まな板の上に置きましたのは、
はい、
漫画ネタ。この漫画が面白いんだ、香菜さん。
はい、
村方教授電気工、星野幸信。この人の漫画はおすすめです。
星野幸信さんが描いていらっしゃる、
はい、書いてる。今日持ってくればよかったね、その漫画をね。これはどういう漫画かと言いますとですね、
はい、
本編の主人公は村方忠楠、
はい、
架空の大学、東京東亜大学の大学教授で古代史の研究をやっている、
はい、
自らの先祖は九州福岡にございます、
うん、
宗方、
はい、
ここに宗方神社という神社がありまして、これが古代の怪人族だったという、
うん、
そこの末裔が大学教授になって、失われた古代ロマンを求めて日本中を歩き回るという、
へ
ー、かかってこいみたいな、
はい、
この人の漫画が、まあ、面白いの面白くないの面白い。
はい。
君が思っている漫画とは全然違う。
ちょっと違いますね。
おじさん好みのへりくつ古代史ロマン。
知的な漫画ですか、じゃあ。
めちゃくちゃ知的。
おー。
だから勉強してない人は何の漫画かほとんどわからない。
でしょうね。
このね、星野さんの宗像教授電気高校読むでしょ、なんか古代史出てくる。で、自分の方が勉強してると思ってね、これ知らねえなと思って、パッとページめくると、ズバリ、劇画で、自分が知っているネタが全部書いてある。それもね、この、星野さんすごい人で、一コマしかそれを使わない。自分の勉強したことっていっぱい書きたがるじゃない、こういうのもあるぞ、こういうのもあるぞ、こういうのもあるぞ、みたいな。
はい、
一コマしか書かない。
一コマ？
うん。
うん、
例えば第二次世界大戦中に、敵のレーダーに発見される。で、そのレーダーをかいくぐる新しい電磁波ゾーンを作ろうつって、アメリカ軍がレーダーから姿を消す駆逐艦を作るんですよ、
はい、
でスイッチオンしたんするんですよ、
はいはい、
そしたらその駆逐艦ごと消えちゃうんです。高等無形でしょ、
はい、
ところがこれが、うん、ロズウェル事件と同じように、アメリカのミステリーファンだったら、みんな知っている、なんだったっけ、名前は、フィラデルフィアエクスペリメント。
はい、
フィラデルフィアでの実験で、奇妙なことが起こったっていう、
うん、
そういう有名な七不思議事件の一つ。
うん、
で、これをね、電磁波をこう発しながら消えていく駆逐艦が書いてある。で、何の説明もしてない。たった一行、フィラデルフィアエクスペリメントって書いてあるだけなの。
じゃあもう知らない人は何だかわからない。あ、そういうことか。
うん、
一コマだけ
って。一コマだけってのはそういうことだ。
へ
ー。だいぶ集まったな。10巻ぐらい集まったかな。あげない。貸してあげる。
でも多分読んでもわかんないから、基本が全然わかってないので。
さあ、それじゃあですね、はい、まずは村方教授電気工、
うん、
1巻目からちょっとあなたが楽しみにしてた軽いお話ということでご説明しましょう、
はい、お願いします。
本編主人公村方忠楠、
うん、
東京東亜大学の教授であります。第1巻第1話、白き翼 黒金の星、
うん、
以下宗像教授の仮説として事件物語は進んでいきます、
はい、
宗像教授の着目点がすごい。白鳥処女説は、白鳥処女伝説というのは原型は、これみんな決まってますね。白鳥の湖もみんなそう。湖にとにかく白鳥が舞い降りる。
はい、
で、大概ね、7話。ほんで、必ず白鳥は湖に降りた後、美しい乙女になります。
うん。
ブサイクになっちゃったってのは世界中どこにもない。で、必ず湖に降りた白鳥は、裸になって水浴びをします。
ほう。
これもう世界中どこでも一緒。
うん、
で、その時に、必ず薄物の着物かなんか着てて、それをひょっこり、木の枝に引っ掛ける。
はい。
それを必ず、鉄砲関係も、とか、漁業関係の若者が、じっと見るっていう。それで、布切れを奪ったり、
はい、
あるいは、その白鳥に戻る魔法を、うん、の秘密を握りしめて、男が娘を返せなくして妊娠させる。
はい、
ね。これは、世界中全部一緒なんですよ。この、白鳥処女説話っていうのが、 どっから出てきたかというと、原型素形は中央アジアに素朴な形があり、この素朴な形から北方圏ロシアからアメリカ西アジア、インド太平洋諸島まで全部同じ話が広がってるんです。なぜこんな似た話が交通機関もなかった遠い昔世界中にばらまかれたかというのが宗像教授の尋ねる謎なんですよ。
あ、なんか面白いです
ね。ほら面白いだろ。四コマ漫画じゃばっかりだけじゃないぞお前。漫画と言ったってな、クレヨンしんちゃんだけではございません。宗像教授の不思議な電気工、明日も続きます。